はようございます。賛美を捧げましょう。ラララララララ、はい。主はぶどうの木、私は枝です。いつも離れずに、主はぶどうの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ御言葉にとどまり、愛に生きるなら、この世は知るでしょう。主の救いと癒し、主はぶどうの木、私は枝です。いつも離れずに、主はぶどうの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。アーメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉の時間を通して、あなたの御教えのうちにあるくすしきことに目を留めさせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所はヨハネの福音書9章13節から23節です。ヨハネの福音書9章13節から23節です。お読みいたします。彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。この人は神から出たのではない。安息日を守らないからだと言った。しかし他の者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。そこで彼らも一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。彼は言った。あの方は預言者です。しかしユダヤ人たちは、目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び出して尋ねていった。この人はあなた方の息子で、生まれつき盲目だったとあなた方が言っている人ですよか。それではどうして今見えるのですか。そこで両親は答えた。私たちはこれが私たちの息子で生まれつき盲目だったことを知っています。しかしどのようにして今見えるのかは知りません。また誰があれの目を開けたのか知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちは、イエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。そのために彼の両親は、あれはもう大人です。 あれに聞いてくださいと言ったのである。アーメン。それでは今日の本文をまとめてお伝えいたします。イエス様は盲人の目に泥を塗って、その盲目を癒されましたが、それは安息日でした。そこでイエス様の癒しを信じないパリサイ人が、目の見えるようになった人にその事実を確認しましたが、それでユダヤ人を恐れ、もしイエスをキリストと告白するなら、街道から追放されることを知っていたからでした。しばらく御言葉を黙想し、神様からの示しを求めていきましょう。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は18節が目に留まりました。しかしユダヤ人たちは目が見えるようになったこと、なったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び出してというところから、この信じないものはどんな印を見ても、どんな証を聞いても信じないということを感じました。また信じない印を一生懸命探すんだなということも感じて、もう心がもう固くなで信じないから、いかに信じない理由を探すかに必死なんだなということを感じました。以上です。
はい、私は22節に、目が止まりました。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、そのものを街道から追放すると決めていたからである。という箇所で、ユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者を、追放すると、もうすでに心に決めていたということが心に留まりました。神様の御心は、このイエス様こそキリスト救い主であると信じる者たちが起こされることですけれども、その御心に反する悪魔の働きが、このユダヤ人たちを通して働いていたというところに目が留まりました。はい。それでは、しばらく御言葉を詳しく調べていきましょう。三位一体なる神様はどのようなお方か。また、示された罪、約束、避けるべき行動など、神様からの教えを求めて、しばらく御言葉を黙想しましょう。それでは、分かち合いの方、お願いいたします。
はい、私は14節から、イエス様は安息日でも働かれるお方だということを教えられました。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であったというところから、イエス様は安息日でも働かれ、それは父が働かれるから私も働くのですという御言葉があるように、救いのため、癒しのためであれば、いつでも働かれる。これが主の教えであり、私たちもすべきことだなということを教えられました。また、15節、17節を通して模範を教えられました。何度でも恐れず証しする大切さを教えられました。15節でもう一度パリサイ人もどうして見えるようになったのかを尋ねて、彼は、あの方が私の目に泥を塗ってくださって、私が洗いました。私は今見えるのです。と、自分の口で大胆に明かしした姿。また、17節でも、彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。彼は言った。あの方は預言者です。と、この当時、様をそういうふうに答えると、自分の身に何が起こるか、危険が起こる可能性もすごくあるのにもかかわらず、彼は癒してくださった方を何度でも証しし、自分の体験を大胆に証ししました。この姿が本当に見習うべき模範だなということを教えられました。以上です。
私は14節、避けるべき行動を示されました。イエス様が泥を作って彼の目を開けられたのが安息日だったんですけども、この安息日にイエス様がこの泥を作って目に塗り、現れたということが、パリサイ人たちの中で論争になりました。それは立法違反であるだったんですけども、安息日に泥を作ったりする行為自体が彼の中では法に違反する行為であったんですけれども、そのような固定観念やしきたりに縛られている彼らはいつまでも霊の目が開かれずに、イエス様の働きを妨げる、迫害する、そのような者たちとなり続けてしまいました。ですから、そのような私たちも固定観念やしきたりに縛られ、神様の御国の妨げをすることがないように、そのような行動を避けるべきだと、示されました。すいません、ちょっと言葉が。そして、21節を通して、模範を、示されました。21節、パリサイ人に、問い詰められたこの盲人だった子供の親がこのように言っています。しかし、どのようにして今見えるのかは知りません。また誰があれの目を開けたのか知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょうと。この親が信仰を持っていたかどうかはわからないんですけれども、ユダヤ人パリサイ人の質問に対して事実だけを述べ、余計な言葉を使って何か疑われることもなく、そしてイエスはキリストであるというものは街道から追放されるということを知った上で、うまくその難を逃れているというところから、主からの知恵ある言葉を持って苦害を乗り越える、このような模範をいただきました。以上です。それでは、それいただいた言葉を実生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、では、若ちゃんの方をお願いいたします。
はい、私は今日は子どもたちの礼拝があるんですけども、そこでメッセージを語るときに、このイエス様がされた事実をしっかりと伝えてあげようということを適用しました。自分の言葉で分かりやすくするために付け加えたり、また減らしたりせずに、ただ本当に聖書の事実、イエス様が行った事実だけを述べ伝えて福音を語っていきたいなということを今日は適用しました。以上です。
はい、私はこの神様の御心、天の御国の働きが最優先になるように今日は気をつけて行動しようと思いました。ちょっとこちらがいろいろと苦労したことがあったんですけども、そのことをその方にちゃんと教えて差し上げた方がいいかなと思ったんですけども、そういう話をするよりも、もっとこう神様の心の働きをこう優先する、どういうことかと考えたときに、言わない方が益になるというふうに結論に至ったので、言わずにスムーズに神様の働きが進むように心がけていきたいと、今日はそのように適用しました。以上です。最後に一言祈ります。ハレルヤ、今日も聖書からあなたの御心を、悟りをいただい、与えてくださってありがとうございます。それぞれあなたの御言葉への応答をもって、神様の国を今日も前進させてください。祝福いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。